ご理解第45節。世に三宝様踏むな、三宝様踏むと目がつぶれるというが、三宝様は実るほどかがむ。人間は身体ができたり、先生と言われるようになると頭を下げることを忘れる。神信心して身に徳がつくほどかがんで通れ。とかく出る釘は打たれる。よく頭を打つというが、天で頭を打つのが一番恐ろしい。天は高いから頭を打つことはあるまいと思うけれど、大声で叱ったり手を振り上げたりすることはないが、油断をすな。慢心が出るとおかげを取り外すぞ。信心は本心の玉を磨くものと知れ。ありがたい心も育ってくる。真心も見えてくる。おごる心も影を潜める。おかげは嫌でもついてくる。信心とは本心の玉を磨くもの。ではその本心の玉、いわば心ですね、いわゆる心です。その心をどうやって磨いていくのか、またどういう心を磨くのか、これはもう哀楽理念、師匠の説かれる、大坪宗一郎氏の説かれる哀楽理念によるところ、簡単です、明瞭です、しかもおかげが確かですと教えてくださいますね。そしてそういただけれるようになるまでの信心を大切にしなければならない。簡単です、明瞭です、しかも確かですと言えれるようにならなければならない。またそういうことが言えるようにならねばならないわけですけれども、それは簡単ですと。まあ、本当に簡単ですね。しかも明瞭です。しかもおかげが確かです。簡単ですというのは、もう、師匠の教えてくださる。それは、天の心、地の心、日月の心、天地日月の心になることこそが、まあ、信心の眼目というのでしょうか。そしてその手立ては、さあそれこうなればよい。例えば今野球の大谷選手ですか、ああなればよい、ああいうふうにできればよいというのは誰でもわかりますけれども、ではどうやったら大谷選手のようになれるのかというその手立てがわかりませんね。誰でもなれるわけではないというところに、まあスターがスターたるゆえんがあるのでしょうけれども、誰でもその大谷選手のようにできるならば、大谷選手がスターになることはありませんね。大谷選手にしかできないからこそスターだと言えるのですよけれども、信心の世界においては誰でもが、まあスターになれるというのか、誰でもが同じようになれる、できるというその手立てが明らかにされていなければなりませんね。特定の人だけある、まあ何と言いましょうかね、特殊な人だけが、一部の人たちがそうなるというものであったのでは、万人が助かるということにはなりませんから、そういきませんから、それではいけません。誰でもが万人が助かれる手立てがそこに明らかにされていなければならない。万人が目指すところと、そして万人がその目指すところへ到達できる手立て、道筋がはっきりしていなければならない。それはまさしく哀楽理念に説くところ、目指すところ、心を磨く、心を本心の玉を磨くところ、それは天地日月の心を目指すのであり、その手立ては成り行きですね。私どもの身の上に起きてくる毎日の出来事、身の上にさまざまなことが、出来事が、まあ起こってくる、その事柄を通して天地日月の心を育てていこうというのです。そしてそこに行き着くところは、やはり一切信愛ということが分からせていただき、そこにいただけれてくる心、それが和らぎ喜ぶ我が心ということになりましょうかね。 教祖様の天地書きつけにあります、池上金光大臣天地金の神一心で願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼め。これは和らぎ喜ぶ我が心になればおかげがあるぞと、そういうふうにいただけますけれども、神様の本音は我が心になってくれよというのが本音ですね。いわばその例えばですね、その子供に勉強しなさいと、今度100点を取りなさいと、そしたらこれをおもちゃを買ってあげるよと、好きなものをやるよと、まあ、で子供はその好きなものを欲しいから勉強をしようとするわけですけれども、神様の願いはその好きなものを、子供が好きなものを子供に与えることが神様の願い、本心ではないですね。その本音は勉強をさせるということが本音であるわけですから、おかげは我が心にありというその本音は、神様が氏子に和らぎ喜ぶ我が心をいつも持っていてくれよというのが神様の本音ですね。その本音の、神様の本音であるところの我が心をいただく、そのためにはどうあったらよいのかというところが愛楽寺念で説かれるわけですね。師匠大坪宗一郎氏がそれこそつまびらかにしてくださったということになりますね。というその信心の話を、まあそれぞれがいただいている信心話というものを募集しますというのがある方からのメールの中にありました。まあ転送されてきたものですけれども、この度北米布教100年を来年に迎えるにあたって何かご本を出されると、出そうとしておられるわけですが、その記事を募集しておられるわけです。よくいわゆる今までの信心話ということになりますかね、いろいろな体験話であったり、そういうものを募集しておられるのですが、信心話ということになると、よく教例会というものがありますが、そこでお話しされること、それはどちらかというと、昔こういうおかげをいただきましたとか、過去にこういうそれこそ目覚ましいおかげをいただいた、交通事故に遭いそうだ、あったけれども奇跡的なおかげをいただいたとか、昔こういう病気をしたけれども神様にお願いさせていただき、奇跡的に九死に一生のおかげをいただいたと、まあ命拾いをしたといったような、そういうお話になることが往々にしてありますね。いわゆる信心話というと、どちらかというと昔語り、昔話、昔こういうおかげをいただきましたという大きなおかげをいただいたお話というのが、まあ多いですね。そして今でもそのことにお礼の心を持ち続けておられる、それは尊いことです。しかし意外と今のお話が少ないように思いますね。師匠大坪宗一郎氏はあるとき、これは愛楽寺念を語るということでしたか、ブライト&フレッシュということをいただいておられます。いわゆる愛楽寺念に語るところ、それはブライト&フレッシュのおかげでなければならないということなのですね。ブライト、まあ明るいということでしょうか、まあこれは鮮やかとでも言うのでしょうかね。フレッシュ、新鮮だということですね。まあこれはある意味生き生きとしたというのでしょうか、生々しいというのでしょうか、今旬だということでしょうかね。いわゆるその愛楽寺に説くところ、その語られるものは旬のものであり鮮やかなものだと、そういうおかげがいただけれる、それがこの愛楽寺でもあるというのですね。そういう鮮やかな生き生きとしたおかげ、旬の今のおかげ、過去 昔こういうここそれこそ過去100年の間にこういうおかげをいただいたという話ではない。今こういうおかげをいただいているという話でなければまあならないというのですね。というかそういうおかげをいただけれるのが愛楽理念だというのですね。神様を日々それこそ瞬に生き生きとした神様のお働きを感じさせていただく。やっぱり信心とは神様のお働きを感じるもの、感じ続けるもの、しかも今感じるというものでなければあまり値打ちがありませんね。昔こういうものを、おいしいものを食べたということはなるほど意味はありますね。確かにある程度の値打ちはありましょうけれども、昔こういうおいしいものを食べた、では昔の話ですから、今こういうものを、おいしいものを食べているという今のありがたさ、今の喜びを語れるような、まあ昔こういうのを食べておいしかったという、それもまあありがたさを語ることには違いありませんけれども、今食べておいしい、今食べているものがおいしいのだと、それを伝えられる、そのことの方がやっぱりより一層ありがたいものですね。実は今朝は新中記念の時にそういうものを、いわゆるご本のこと等を、その新人話というようなものを思わせていただいておりましたら、本棚ですね、本棚からそこを一つ、まあ本、古い本というのでしょうか、それを取り出すような状況をいただいたのですけれども、まあ昔の本棚、古い昔の本棚から昔の古い本を取り出すというような感じでしょうかね。まあ今まではこうであったけれども、これではいけない、古い本を取り出して読むような、まあ確かにそれはそれで良いのかもしれませんけれども、そしてもう一ついただきますのが、その久しぶりにいただきましたが、ブライト&フレッシュということですね。師匠のがいただかれたそのブライト&フレッシュというようなおかげでなければ、そういう神様を感じての日々でなければならないと、鮮やかに神様のお働きを感じる、それも新鮮な生の生き生きとした神様を感じる、つつけば血が飛び出るような、触れば温かみを感じるような、神様を感じ続けての信心の稽古と言われます。まさに生き神、生神なのですね。そういう新鮮な神様、鮮やかなおかげに触れられるのが師匠の説かれる愛楽理念であるのです。どうでもそういうブライト&フレッシュのおかげを、神様を感じ続けての新人の稽古、西日でありたいと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。